曜日のこの時間はタクちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーとなっています。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。タクちゃん先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは今日のご相談です、はい、住宅地の狭い路地を走っていた時、停車中の車があり、その車の横を横切ろうと、なんとかギリギリすり抜けようとしたら、ガリガリっとやってしまいました。車の持ち主がやってきて、何ぶつけてんだよって怒られました。こっちは、は？そもそも駐車禁止の場所に停めていたのはお前の方だろ、悪いだろと言ってやりました。その後は平行線のままです。どちらが悪いのでしょうか。白黒つけてほしそうですよ。
そうですね。
いやこれはね、うん、どっちも言い分あると思うんですよ、うんうんうん、でも交通ルールを守る神野さんとしては集金、ね、の場所に停めてる方が悪いんじゃないかとちょっと信じたいんですけれども、はいはい、いかがでしょうかね。ただよく事故を起こした時に、うん、停車していれば100ゼロだと聞いたことあるんですよ。
そうですね、
車が動いてれば、うんうん、動いてる方がアウトって聞いたことがあるんですよ ね、
そうです
ね。
意外とその情報っていうの皆さんよくご存知ですよね、はい、後ろから追突した方が、まあ、100% 悪い、うんね、停車中の車に責任はないよと、
はい、
まあ、大概の方はよくご存知なわけです。で、うん、その過失割合、何度も今まで取り上げてきましたけれども、つまりうっかりミスの度合いで言ったら100対0、100ゼロで追突した側が悪いなんてよく言うんですよね、うん、
じゃあこの場合も同じくその駐車禁止の場所に停車していた場合でもそうなるんですか。
そのあたりむしろどう思われますか。
まあ、駐車禁止の時間にもよるのかもしれないんですけれども、うんうん、まあ、ハザードランプをつけていて、うん、まあ、その運転手が乗っていたとかね、
うんうん、
だったらまだその弁解の余地があるのかななんて思うんですけれども、うんうんうん、はい、でも駐車禁止ということはその法律で決まってますからね、法律違反ということになると、まあどうなんだろう、逆に0、100みたいになるのかな。
逆に駐車禁止側が悪い、ね、まあ、そういう気持ちも分からなくもない、はい、ただ残念なことにこれでもやっぱり追突した方の方が悪いということなんですね。
そうですか、う
ん、なんといってもその目の前に車が止まってるなっていうのが分かるわけですね、
うんうん、
にもかかわらず、まあ、その車に向かっていってガリガリガリと追突していったわけだから、これはまあなんていうのかな、不注意、前方不注意が甚だしいわけですよね。
そもそも前方不注意ですね。
そうですね、はい、うん、そう、そもそも論なんですね。ただ、うん、一方でその、まあ、時間帯とかにもよるかもしれませんけれども、その駐車禁止場所に止めること、これもやはり良くないことは間違いはない、
うんうん、
だからそうすると禁止場所に止めていた側も、まあ、ある程度悪いよね、 10%、20% ぐらい悪いよねというのが、まあ、一般論。だから要するに先ほどの過失割合で言ったら9対1とか8対2で、はい、それでも追突した方が悪いよと、
うん、
形になっ
ちゃうんですね。厳しい、うん、いやでもそのなぜそこが駐車禁止なのかを考えてくれよってこうね言いたくなるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
結局車がそのすり抜けられないから駐車禁止になっているパターンもあると思うんですけれどもね、うんうん、
はいはい、
だから今回その狭い路地に停めていたというこの点に関してはどうなんでしょうかね、うん、
今まさにその神野さんおっしゃる通り、狭い路地に停めれば、うん、車の往来をね妨害すると、行き来を妨害してね、事故になりやすい状況というのを作り出してるわけですよね、はい、そういうのは容易にその止める側としては容易に予想しなきゃいけない話なわけだから、うんうん、止めていた側により一層のミス過失割合というものが認められるでしょうねと。ですから、まあ、9対1、8対2というところが、7対3とか6対4、うんうん、要するにどんどんどんどん停車させた側に責任がどんどん重くなっていくよという話になってきますね、うんうんうん、
となるとですよ、まあ、今回 の、 その相談者の方、うん、ガリガリとやってしまった方が、うん、家に帰るにはどうしてもその狭い路地を抜けるしかなかったと、うん、で路上駐車するわけにもいかないからしょうがないじゃないかというような、まあ、事情があった場合はどうなりますか、う
ん、むしろその追突した側ですね、うん、の方にもなんかそれなりの事情、まあ、許される事情があるんじゃないかということですけれども、うん、気持ちとしては分かるわけですね、
はい、
もうそこを通らないと家に帰れないんだからと、うん、通らざるを得ないと気持ちは分かるんですけれども、法律の観点で考えた時には事故の責任というのは誰にあるのか、
うん、
で事故を予測できたのか否か、
うん、
あるいは事故を防ぐ努力をしたか否かというところが過失の問題として取り上げられていくんですね、
はい、
そういう意味では まあ、確かに気持ちはわかるよ。 その通りを、ね、通らなきゃ家に帰れないっていう気持ちはわかるんだけども、事故を防ぐという観点から言えば、じゃあどこかコインパーキングに止めましょうとかね、より安全な場所に止めましょうというような対応こそが法律的には望まれるわけです。法律的にはね、
はい、
だからその、うん、気持ちは分かります。家に帰れないんだけどという事情はあるけれども、ここは、うん、有利な事情として侵釈されるものではないですよねということです ね、
そうですね、
はい、
まあ、本当にギリギリのところいけるかなっていう気持ちが勝っちゃうんでしょう ね、うん、こうした場合というのはね、う
ん、ま
あ、
そこがやはり神野さんだったらどうなんですか。
とりあえず私は本当に慎重で、あの車ぶつけることも少なくないっていうとなんか多そうなんですけれども、うん、駐車が苦手なタイプなので、
はい、なるほど、
すごく用心しちゃいますね。
なるほど、そもそも運転しちゃダメかもしれないですね。
そうなんですよ、だからできれば運転はしたくない環境としては。
あ、そういうことね、
うんうんうん、なんですけれども、だから、まあ、待ちますかね、待ってその戻ってくるの待つか、ちょっとこうクラクション鳴らせば、
ね、
多分その路中している人も、うん、あ、うちの車かなと思って出てきてはくれると思うんですよ ね、
そうね。ただそれがね、実際例えばもうそこに止まるつもり、目の前に家があって、
はい、
そこに止まるつもりで駐車してたとかってなると、
うん、
翌日まで待たなきゃいけないということになりますね。
うん、そうなりますよね。
これ確かに辛いですね。お気持ちはよくわかりますよ。
う
ん、
うん、まあ、そうした場合はやはりこう、まあ、警察に連絡して、
そういうことでしょうね、
路上駐車してますよという手段になるのかもしれないですね。いやでもいずれにしてもその路上駐車禁止の場所に車を止めるのはやめましょう。
やめましょう、
はいはい、そしてギリギリのところをすり抜けるのも
やめましょう、
回避しましょう、なんとかね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。